お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は緩和ケアセンターがん看護専門看護師の砂川春さんにお越しいただいて、もっと身近に頼ってほしい緩和ケアという題でお話をいただきたいと思います。砂川さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ではまず自己紹介していただきましょうか。
はい、皆さんこんにちは、がん看護専門看護師の砂川春と申します。私は琉大病院の緩和ケアセンターという部署に所属し、院内を病棟外来含めて横断的に活動しています。
そうなんですね。
はい、
はい、じゃあまずね、そのがん看護専門看護師というね、はい、こちらの役割というのを教えていただけますか。
はい、がん看護専門看護師というのは、がんの患者さんの体やの辛さや気持ちの辛さを理解し、
はい、
患者さんやまたその家族に対して QOL、うん、生活の質の視点に立った質の高い看護を提供し、病気のどの時期にあってもその人らしく生き続けられるよう支援する役割を担っています。
はい、
その中でも、うん、専門看護師の6つの役割が、実践、相談、調整、倫理調整、教育、研究という6つの役割を通じて、うん、患者さんとご家族の抱える、苦悩を理解して緩和し、さまざまな局面での意思決定を支える役割というのも担っています。
うん、はい、
さらにあとはチーム医療の一員として、患者さんとその家族のより良い、QOL を目指して調整役っていう役割も実践しています。う
ん、はい、今6つの役割をね、はい、聞いてちょっとびっくりしたんですけれども、こんなに担うんですね。
はい、
はい、倫理調整とか教育研究っていうのもあるんですか。
はい、
すごいですね。いや本当に、でも患者さんはもとより家族の方たちともこう関係を、ね、
はい、
そう密にしていくという感じですね。はい、はい、
具体的な6つの役割といいますと、実践では高度実践を主に担ってまして、患者さん家族に対して直接的なケアを通じて、症状の対応を行ったり、辛い症状の苦痛を最小限にコントロールしながら安心して治療が継続できるように、支援しています。
はい、
2番目の相談に関しては、患者さん家族に対するケアや対応について、もちろん病院内の医療スタッフ、一緒に仲間で働いている看護師からの相談も受けながら一緒に考えています。
はい、
3つ目の調整っていうのは、必要なケアが円滑にスムーズに行われるように、医療チーム間、医師看護師だけではなくても患者家族間と調整を行って、一緒に、治療を共同して進めるっていうところで調整役を担っています。
はい、
で倫理調整っていうのが、聞き慣れない言葉だと思うんですけど、例えば治療選択に関わる場面において、難しい治療に対して患者さん自身は治療をちょっと躊躇している、怖がっている、不安だっていう思いがあって、少し治療を休みたいなど思いがあるに対して、ご家族はやっぱり治ってほしいから治療頑張ってほしい、まだまだ治療を頑張ってほしいって思いと、患者さん家族の中で少し葛藤、ずれが生じている時とか、医療スタッフの、葛藤ももちろんあるんですけど、そういった時に、お互いの思いを聞き出して、どちらが、より最善な選択なのかっていうのを相談に乗りながら、行っているのを臨時調整というのを行っています。
ほう、大変ですね。はい、なんかやっぱり家族だからね、言い方がきつかったりとか、
う
ん、はい、そ
ういうの思いがもう強すぎて言ったらですけど、はいはい、思いが高まって、やっぱり、 ね、これが一番いいなっていう思いはそれぞれありますので、うん、そこに対して、
はい、まあね、そうやって第三者がこう、はい、ね、中和してくれるというか調整してくれるというのはすごいいい、ね、はい、いいですね。はい、
あとはまあ教育研究に関しては、うん、まあ、患者さんのケアについてやっぱり実践を通しながら、まあ、病棟看護師スタッフ、うんうん、教育を行っていたり、今は看護学生なども教育の講義を行ったりしながら、まあ、がん看護に関する、まあ、知識を深めていくっていう役割を担っています。
はい、
あとはもう研究っていうのも、まあ、もちろん研究活動もしながら、うん、患者さん家族の支援に関する、まあ、研究を深めていきながら、より良い質の高い看護が提供できるようにっていうことで研究活動も一緒に担っています。
そうなんですね、研究までしてらっしゃるんですね。はい、もういろいろな役割を担いながら、はい、患者さんと患者さんの家族と、うん、そして医療チームとっていうことで、はい、やってらっしゃるんですね。
はい、
はい、まあ、緩和ケアって、まあ、よく聞くんですけれども、はい、具体的にはどんな感じになりますかね。
はい、緩和ケアっていうとやっぱりイメージとしては見込みがないとか、まあ、終末期も終わりの時期だっていう考えがある方もまだまだ多いかもしれないんですけど、
はい、
もうそうではないっていうのをここでお伝えできればなと思っています。
そうなんですね。
はい、緩和ケアっていうのは、まあ、ざっくり言うとお困りの症状を緩和する、うん、取る、軽減するっていう専門的な、ことを、まあ、まあ役割っていうのがあります。はい、まあ、具体的には体の症状、身体症状と精神症状があるんですけど、はい、身体症状であれば痛み、
うん、
吐き気、うん、あとはしびれ、
はい、
便秘、まあ、何でも体で辛い症状を対応するということが、うん、緩和ケアの中で対応する部分があります。
はい、
であとは精神症状も緩和ケアの中では対応する症状なんですけど、
はい、
夜眠れない、
うん、
不安な気持ちが続いている、とやっぱがん治療に関するとすごく治療は大変ですので、
はい、
まあ、きついいろんな情報を、まあ担当医師から、まあ、話があって心がパニックになったり、
うん、
まあ、気持ちが落ち込む、でこのまま治療が続けられるんだろうかとか、まあ、良くなっていくんだろうかっていう、うつうつする、まあ、心のケアっていうのも一緒にさせていただいています。
はい、まあ、大切ですね。
で、まあ、他には、まあ、先ほども倫理調整のところでお話ちょっとしたんですけど、はい、今後のまあ治療の方針っていうのを決めていくときに主治医の先生と一緒に決めていくのですが、
はい、
まあ、患者さんとそして家族が何が一番気がかりになっているのか、
うん、
治療による副作用なのかとか、はい、あとは、まあ、今あると外見のことが、うん、脱毛が起きてしまうんじゃないかとか、うん、はいはい、あと経済的な部分っていうのが気がかりになっているのかっていうのを、うん、まあ、患者さん本人だけではなくて家族も大事になって、家族の思いも大事になってきます。うん、
本当そうですね、いろんな思いがありますね、はい、悩みとかね、はい、はい、
まあ、そういったそ時々の、まあ、場面場面によってお困りの症状を、まあ、緩和させていただくっていうのが、まあ、緩和ケアの、はい、基本になります。
そうなんですね。でも本当にちょっと聞くだけでも、はい、私は無理だなと思ってしまういやでも大切なお仕事ですね、本当に。はい、はい、
でまあ、今先ほど、まあ、気がかりの中で、うん、今日今回お伝えしたいのがあって、はい、まあ、がん治療に伴うアピアランスケアっていうのが最近こうトピックで上がってきてるんですけど、何かっていうと、
はい、
まあ、がん治療に伴う抗がん剤による脱毛だったり、うんうん、まあ、皮膚の変化、
はい、
皮膚が黒ずんだり爪が黒くなったりといった皮膚の変化や、
う
ん、まあ、手術による乳房切除とかいったもの、まあ、顔面の、まあ、顔の手術をする際による、うんうん、まあ、手術による体の変形によって、まあ、やっぱり見た目が変わってしまうことで、うん、精神的にも外に出られないとか、うん、人に会えないといった精神的な悩みだったり、うん、まあ、仕事に戻りたいんだけどこの外見じゃちょっと仕事にも行けないなっていう社会生活に影響が出ることでの悩みに対してのアピアランス、
はい、
の部分に対してもっとなんか医療者から手を差し伸べていこうっていうケアが、うん、今高まってきているのでそういったところも今力を入れています。
はい、ああ、ちょっと新しい展望みたいな感じなんです ね、はい、ここはね、さらに一歩踏み込んで、
はい、そうですね、もっときめ細やくかな、うん、
ね、はい、まあ、また あの緩和ケアセンターっていうのがあるわけですね、
はい、
これはどんなふうなものなんですか、はい、と
沖縄県の、まあ、琉大病院、うん、琉球大学病院が、まあ、県のがん診療連携拠点病院という役割を担っていまして、はい、うん、まあ、その指定要件として、まあ、2015年にあの緩和ケアセンターが設置されました、
うん、はい、
その緩和ケアセンターの中で私が所属している緩和ケアチームや、
はい、
まあ、緩和ケア外来、また専門的な緩和ケアの提供をしている部門になります、
うん、はい、
全ての、まあ、がん患者さんとその家族に対して、まあ、診断の時から、まあ、より迅速によりかつ適切な緩和ケアを、うん、あと切れ目なく、うん、まあ、提供する部門になります、
うん、
で医師看護師を中心とした、まあ、多くの職種が連携した緩和ケアに関するチーム医療を提供している部門になります。
すごいですね。じゃあの具体的にはどういった時に緩和ケアっていうのは受けられる、
うん、
ね、自分からお願いするんでしょうか、はい、タイミングっていうのは
もちろんあの患者さん自身から悩みがあれば、うん、あの相談にあの、うん、乗ることもできるんですけど、まあ、タイミングっていうのが、
はい、
あのまあ、先ほどちょっとイメージの中で出ていた緩和ケアっていうのが最後の時とかも症状が悪くなってからとかいうイメージがあるんですけど、タイミングはもういつでもどこでも受けられるっていうのがあります、うん、お困りの症状が出た時とか、
はい、
まあ、出そうなタイミングで紹介をいただいたり、うんうん、まあ、相談したりいただくと、まあ、早期から関わることができます。
うーん、は
い、もちろん緩和ケアチームと一緒に治療をがん治療を続ける方もいます。
うーん、
なので必ずしもまあ最後の時のまあ対応の緩和ケアではなくて、
はい、
まあ、がん治療と並行してまあ共に一緒に走っていく伴走していくっていう対応をしているのが緩和ケアっていうのイメージとして、まあ、捉えていただければなと思っています、
うん、そうですね、あのお話の中にもありましたけども最後のというね、うん、ちょっと、ね、
あまり触れたくないっていう
そういう部署というか、はい、そういう感じかなと思ったけれども、はい、でもじゃあもう本当に、まあ、初期というかの症状で今、ね、
はい、
うん、そういったがんが見つかったとかっていう時でもお願いすれば一緒に、はいはい、
もしかしたら、うん、そうですね、初期のこの診断を受けた時の方が精神的な、うんうん、体の症状はそこまでないかもしれないんですけど、やっぱり精神的にショックが大きくて、うんうんうん、夜眠れないとかご飯が食べれないっていう方が多くいらっしゃる印象を受けます、
うん、そうですよね、
その時こそっていう、
はい、あ、じゃあそういう時にお願いしてもいいわけですね、はい、いや、そう、一番最初のショックっていうのは計り知れない
そうですね、
でしょうね、うん、やっぱりこれを、うん、やっぱり自分の中だけで、
はい、
ね、うん、家族にも言えなかったりとか、
うん、はい、
それは 寝られなくなったりとかってしますよね、うん、はい、そういうのをこう専門の方に聞いていただくっていうだけでも、うん、全然、
はい、
もう心の持ちようは違うと思います ね
誰かに、ね、吐き出せる場があるといいなとは思う、はい、うん、
そうですね、あ、じゃあもうそういうタイどんなタイミングでも、
はい
はい、お願いできるわけですね、うん、はい、まあ、あの緩和ケアっていうのは今ね、がんのがんっていうふうに話を進めてますけれども、はい、それ以外の方にも何か対象になるんですか、
はい、多くはあのがん患者さんを対象にしているんですけど、
うん、
最近では、まあ、心不全だったり呼吸器疾患、
うん、
まあ、あとは神経疾患といった他の病気に対しても相談を受けることが増えてきていますね、
は
い、なので、まあ、体の悩みとか、まあ、この痛みで取れないっていった症状で困ったら緩和ケアチームにも相談してみようかっていうあの方が増えてきている印象があります、う
ん、あ、なるほど、それでもいいわけですね、
はい、
でもやっぱりあの病気になって先ほど言ったように、はい、もう自分の中で抱えてしまってとか不安でっていうのは同じだと思いますのでね、
はい、
そういったのにもあの、はい、手を差し伸べていただけるというのはいいですね、はい、そしてあの入院している患者さんだけが対象になるんですか、
病院に関わっている患者さんはもう全て対象に、うん、あのしています。
あ、はい、
私も緩和ケアチームにも属しながら外来にも出向いて対応することがあります、
うん、あ、そうなんですね、
はい、例えば、まあ、今ですと外来の、うん、まあ、検査の後に先生、うん、医師から診断、
はい、
病気を伝えられる場面が外来で告知っていう場面が多くなってきているので、うんうん、そこの場面でがんの、うんうん、今からこう患者さんに対してがんの告知をするので、はい、まあ、一緒に同席して、まあ、がんを という病名を伝えた後に、ね、やっぱり先ほどショックっていうところなので、うんうん、そういった心理的なサポートっていうのを、はいはい、まあ、一緒にお話を聞いたりするのと、うん、あとまあ心理的なカウンセリング、
はい、
でこれからまあ気持ちの動きがどのようにまあ変化していくかっていうのをお伝えしながらサポートしているので、そういったのも外来通院でサポートしています、
うん、あ、そうなんですね、はい、じゃあ入院だけではなく外来の通院でも大丈夫ということですね、はい、じゃあまあ、もうそうなってしまった場合、自分らしい生活を続けるためにできることっていうのは、ね、なんかお伝えいただけるのありますか？
やっぱり自分らしくっていうのために我慢をしない、辛さを我慢しない、うん、自分をまあ語るっていうところが大事になってきます、うん、病気によるまあ辛さっていうのを、まあ、長い間、まあ、自分自身我慢していると夜眠れなくなったりとか、はい、まあ、食欲がなくなる、うん、でも体の動きがうまくいかない、制限される、気持ちが塞ぎがちになるといった、まあ、生活に支障が出てきますので、はい、最初に私が役割で言った生活の質をやっぱ高めていくっていうところでは、
はい、
そこが、ね、上げていきたいっていうので、うん、まあ、痛みとか吐き気などの症状があるうちは、まあ、早いうちに治療を始めれば、うん、短期間で辛い時間を短くして十分に和らげることができるので、早めに相談してほしいなと思います。
あ、なるほど。
ただまあなかなか、まあ、我慢して、まあ、お医者さんにちょっと伝えにくいなっていう方もいらっしゃるので、うん、その時はもう身近にいる看護師などに相談してもらうと、うんうん、まあ、橋渡しすることもできるので、近くにいる誰かに我慢しないで伝えることが大切になってきます。
そうですね、はい、なんかやっぱりお医者さんに全部ね、すぐに、
ね、忙しそうだからあまり行ったらちょっと迷惑かけるかなとか思う方もいらっしゃるので、
うん、そうですよね、はい、はい、そういう時に相談できるんですね、
うん、あとは、まあ、辛さっていうのはやっぱり見た目で分かる、顔をこうしかめたりとかしてると、うんうん、まあ、大丈夫って声はかけられるんですけど、やっぱ心理的なこう辛さっていうのはご本人にしか分からないところがあるので、うん、はい、まあ、具体的にその辺をこう自分自身でまあメモするっていうのも大事になってきます、
はい、
その時にまあ症状日誌っていうのをまあ進めているんですけど、
はい、
まあ、普段なんか手帳に日記とか書いてる方はまあいいと思うんですけど、
はい、
まあ、そうでなくても、まあ、いつからいつ何々があったとか、うん、どこが痛いとか、うん、どこが辛いっていうのと、
うんうん、
でどんな時に辛くなった、でどんな風に痛かった、
はい、
でどのくらい、まあ、っていうのを、まあ、程度、うん、辛いかっていうのを、まあ、書いておくと、まあ、外来の時に医師にこう伝えて、
うん、
この診察の時に持参すると状況が伝えやすくなるので、そういったのを伝えるといいかなと思います、
は
い、
まあ、記録をしておくということなんですね、はい、うんうん、まあ、それはね、先生に言うの伝えるのにも本当に情報としてはすごいいいですよね、はい、
もし今患者さん自身が書きづらいとかであれば、まあ、周りにいるご家族が、うん、メモしているのもいいかもしれないですね。
なるほどね、はい、見ながらと自分を見つめるというような時間になってくるんでしょうか、
はい、そうですね、はい、病気になってやっぱ自分のこと、自分ってこんなになんか弱かったんだとか、
うん、
本当は自分ってもっと強いはずだったのにこんなに弱ってしまってっていう、まあ、言葉もよく聞かれるんですけど、
うんうん、いやでもやっぱりそういう時にそばに誰かいてくれるっていうのは本当に心強いことだと思いますね、う
ん、は
い、
誰かがね分かってくれる、うんうん、っていうのが、
うん、
大事だと思います、
ね、あ、じゃあ本当に患者さんに寄り添いながらという感じ で、うん、
はい、
で本当にね、自分だけで家族だけでっていうところではないっていう、はい、ね、誰かに吐き出せるって本当にそれが すごくいいことだなと思うし、またもちろん専門の、ね、先生方、はい、ね、看護師さんたちのお話を聞けるっていうことですから、まあ、少し安心して
ね、
治療に迎えるっていう気持ちになるっていうだけでもすごいことですよね、はい、まあね、この緩和ケアっていうのがですね、まあ、リスナーさんね、少しイメージが違ってきたかなとは思うんですけれども、はい、一番伝えたいことっていうのは、
はい、最初にも言ったように、まあ、緩和ケアのイメージっていうのが、まあ、イコール終末期という考え方がいるかもしれませんが、もうそうではありませんっていうのを言います、うん、
はい、
とはどのタイミングじゃないといけないのかとか、何を相談していいかわからないっていうことも、うん、まあ、相談の一つとして、あ、まあ、何かモヤモヤしてるな、はいはい、なんかうつうつして 何か困ってる、何に困ってるかわからないけど、うん、なんか話を聞いてほしい、そばにいてほしいっていう時に、この緩和ケアっていうのを思い出していただいて、はい、いただけるといいなと思います。で、そういった時に今一緒に話を聞いて、まあ、何を伝えていいかわからないけど、来ましたって、うん、会いに来ましたっていうことも大事なので、はい、そういったことで、まあ、少し悩みを吐き出すとすっきりすることもあります。で、まあ、一緒に考えながら、はい、まあ、悩みの問題点を 何かなっていうのを一緒に整理していきながら、あ、ここはうまくいってるねとか、この症状は前より良くなってるねとか確認しながら、じゃあこういった症状はこうして対応してみましょうとかいったアドバイスをしながら、うまく治療と向き合えたり病気と向き合えたらいいなと思っています。
はい、はい、ありがとうございます。今までね、緩和ケア、ね、されていて、うん、印象に残った方っていらっしゃいますか？
私が病棟で勤めていた時に、夜勤をしていた時の方なんですけど、うん、やっぱり緩和ケアに、これ緩和ケアだなと思ったのが一つありまして、この方は乳がんの方で、
はい、
夜、まあ、夜中に、うん、ナースコールが、うんうん、頻回にあった方なんですね。
はい、
で夜眠れないということを訴えがあって、うん、これは連日だったの で、
はい、
で毎日、まあ、毎回対応する看護師は、まあ、眠れないなら、うんうん、睡眠導入剤、はい、眠れるお薬飲みましょうかっていう声かけが、うんうん、まあ、基本的にあったので、
はいはい、
でもその人は、いや、お薬はいらないと、
うん、
ただそばにいてほしいんだっていうのをおっしゃったんですね。でその時私新人で、そうなんだと思って、あ、じゃあそばに、じゃあ私座りますって言って座って、で、まあ、まあ何気なくですよ、これを、うんうんうん、何気なく背中をこうさすって過ごしてたんです。うんうんうん、そしたらなんか、あ、なんかあったかいねって言ってくれて、あ、なんか薬じゃないんだなって思って、その時なんか、
あ、
私ってなんかですね、緩和ケアにその触れた時なんですけど、うんうん、
はい、
この人と人とのぬくもりっていうのと、うんうん、まあ、対話の時間、まあ、あんまり話はできなかったんですけど、うん、そういった時間が、まあ、緩和ケアにつながるのかなっていう感じた場面の患者さんがいて、
うん、
ね、そういった時にやっぱがんと、まあ、うまく付き合うっていうのと、うんうん、まあ、社会生活っていうのと、まあ、がん患者さんは家庭を守りながら治療を続けるっていうのが、うん、なるんですけど、あとはまだ家族にも負担がかかるっていうのもすごくいつも感じているんですね。
はいはいはい、
で、まあ、そういった辛さを抱えている患者さんにやっぱ寄り添いながら、うん、まあ、人のタッチング、ぬくもりっていうのを感じながら、うんうん、少しでもなんかリラックスしてじっくり話せる、でも話を聞くっていうのをできる看護をもう、これからも続けていきたいなと感じています。
すごくなんかいいですね。なんて言ったらいいんだろう、うん、まあ、薬じゃなくて ね、本当に人のぬくもり、はい、横にそばにいてほしい、
う
ん、本当にちょっと手握ってほしいぐらいの、
あ、そうですね、うん、少しでも触ってもらえたとか、
ね、横に誰かがいるって自分を、ね、うん、分かってくれるっていう人がいるっていうだけでも、うん、本当に安心するんですよね、きっとね。
そうですね、
そういったのが、うん、緩和ケアの原点なのかもしれませんね。
そうだと思っています。
はい、そういったのを目指したきっかけっていうのはあるんですか？
きっかけは、まあ、学生の時の時に、うん、まあ、私の家族が、まあ、がんに患っていたのもあって、
あ、 そ、 うなんですね。
まあ、その時はあまり、まあ、感じてなかったんですけど、
うん、
その時に、まあ、自分自身にはこの病気のことは伝えられてなくて、うん、まあ、家族としての思いっていうのがなぜ私に伝えられなかったんだろう、まあ、うん、親としては心配、親だったんですけど心配させたくないなっていう思いがあったと思うんですね。うんうん、はいはい、でそれをまた大学になって、まあ、がん看護を学ぶ機会になって、やっぱり患者さんだけではなくて、まあ、病気というものは患者だけじゃなくて家族も第二の患者って今言われているので、うん、まあ、が家族も含めて、まあ、ケアしていかなきゃいけないなっていうのをすごく深く、まあ、感じたので、
うん、
それから、まあ、がん看護っていうところで、うん、深めていけたらいいなと思って目指しました。
あ、なるほど。なんか今日はね、すごくいいお話を聞かせていただいた。はい、ありがとうございます。なんか本当にね、悩んでいらっしゃる方、もしかしたら本当に聞いてらっしゃる方もいらっしゃるのかもしれないので、ぜひね、はい、そういうところがあります、ちゃんとね、緩和ケアっていうところがあるので、 ぜひ相談して寄り添ってもらったらいいかなと、はい、非常に思いました、はい、
もう気軽に声かけていただければ頼ってもらいたいと思って、
はい、はい、ありがとうございます。じゃあもう今日本当にあのね緩和ケアの話聞けて本当に良かったなと思っております。今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
は
い、
今日はですね、緩和ケアセンターのがん看護専門看護師の砂川春さんにお話を伺いました。ありがとうございました、はい。